77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりました、なやラジオ。今日は2月6日ということでね、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ね、2月に入ったわけですけれども、はい、ね、どうですかね、皆さん元気にやってますか。はい、まあ、私の方はね、まあ、これをね、収録してる時は違うんですけれども、もうね、42歳になりまして、はい、まあ、42歳になってもね、頑張っていきたいななんて、まあ、そんな風に思ってます。はい、ね、結構ね、なんかもう30代の頃とかからね、まあ、割と言われてたんですけど、なんか1年1年すごい早いよというふうにね、なんか早くなったねとかよく言われるんですよね。で、まあ私もね、まあ、まあそうだなというふうに思ってたんですけど、まあやっぱり なんでしょうね、なんか最近はね、あんまりそう思わなくてね、1年1年、ね、長いなというふうにね、思うようになってきました。はい、まあそれはまあね、店をやってからね、でね、ラジオをやったりとかね、まあやることがね、いろいろね、増えてきてからっていうのもあるんでしょうけど、なんか毎年ね、こう新しいね、挑戦みたいなのがね、どうしてもあるんですよね。はい、でそういうのがあるので、だからまあもちろんね、まあ大変ではあるんですけどね、なんかそのメリットがね、メリットが1年1年が長くなるっていうね、なんかちょっと得したような感じになるので、なんでなんかね、41歳もね、なんか割と長かったですし、ね、今42歳もね、まあなんか長くなりそうだなみたいな、まあそんな感じがしますね。まあ感覚の話ですけどね。はい、まあね、まあそんな感じでね、まあ42歳になったんですけど、まあね、なんかまあ挑戦したいこと、まあいろいろあるんですけどね、まあ撮影のお仕事とかもね、いろいろ新しいお仕事でね、挑戦させていただいて、まあ41歳の時はね、初めてね、サウナの CM でね、裸の撮影にね、挑戦したりとかね、そういうのもあったので、だからね、まあそういうね、なんかね、体を張ったね、撮影とかね、まあそういうお仕事もね、なんか、やりたいなと思ってますね。はい、なんかちょっとアクションをね、があるようなね、まあそういう撮影とかね、まあそういうのもね、なんか挑戦していきたいな、なんていうふうに思ってます。はい。で、農家バーなやの方はね、もう今年はね、イベント、ね、イベントでね、東京からね、著名な、ね、著名なものビリヤニをね、作る方をね、お呼びしてね、で、イベントをね、するように、計画してるんですよ。はい。なので、まあそういうところでもね、いろいろね、チャレンジしていきたいななんて思いますし、まあ、お店の方の SNS でね、まあそういう情報を発信していきたいっていうふうに思っています。はい。まあだからね、まあ42歳、まあいろいろ挑戦していきたいですね。はい。まあ、やったことないこと、やるのが、まあ挑戦なので、だから、ね、まあ面白いからですね、はい、やっていきたいななんて、まあそんな風に思ってます。はい、まあそんな感じでね、始まったなやラジオね、2月もね、頑張っていきたいと思うんですけれども、はい、今日ね、2月6日なんでね、2月6日何の日ね、ちょっと調べてみたんですよ。はい、ちょっとね、まあなやラジオっぽいかなという風に思ったのが、抹茶の日ってのがありましたよ。抹茶の日、愛知県のね、西尾市作業振興協会が、設立ね、西尾、創業、120年を記念して制定したらしいです。はい、でこれがね、なんでね、2月6日なのかっていうと、茶道でね、釜をかけてお湯を沸かす道具がね、風呂ね、風呂ってこうお風呂の風呂じゃなくてね、こう風呂っていうね、こう、そういう道具があるみたいですね。風呂の炉がね、なんでしょう、こう赤く燃える炉なので、こう私たちがね、こう毎晩浸かるあのお風呂じゃない風呂っていうのがあるらしいです。はい、でそれが、ね、語呂合わせで風呂らしいですね。はい、抹茶ね、抹茶なんかなやラジオっぽいかなというふうに思うんですけど、ね、お茶はね、何回かお話しさせていただいたんですけど、抹茶はね、なんかあんまりね、こう接点が今までなかったんですよね。はい、なのでまあ ね、やりたいんですけど、ね、もうちょっとねこう接点を作ってからね、はい、であのエピソードを作ってからお話ししようかななんていうふうに思います。はい、なんかねこうエピソードがないとねこうなかなかねこうねこう乗って話せないからですね。はい、というわけでね、まあ、抹茶ねちょっと今後の課題にしてもいいかななんて思ってます。はい、で次がね2月6日ね海苔の日ってのがあります。海苔の日、わこれすごいですね。はい、全国海苔貝類漁業協同組合連合会が1966年昭和41年に制定し翌年から実施って、これまあまあ歴史深いですよね。はい、でもうこれがねこう見てみるとねすごいんですよ。西暦702年大宝元年1月1日に、これは旧暦なんで新暦はまた違うらしいです。新暦は2月6日が今日なんですね。で大宝律令が施行され、その中で海苔が、産地諸国の物産の一つとして年貢に指定されたっていう、まあそういう日らしいですね。そんなすごい日だったんですね。はい、でこの頃に海苔の生産の最盛期を迎えることから2月6日を記念日としたっていうふうにあります。海苔の日ね、これ海苔って一応植物なんでね、植物なんでこうね、ナヤラジオでもいいかもしれないんですけど、これ農業じゃなくて漁業ですもんね。はい、ね、まあ、植物だけど漁業ということなので、なんかねナヤラジオでねこう話したいけど、まあね、なんかちょっとこうテーマからこう少し遠くなってしまうかなということです。でもね私ね海苔ね、ものすごいね大好きでね、でね海苔のねもう私にとってね結構特別なんですよ。はい、というのはね出身がね有明海の近くなんですよね。で有明海というか有明海苔じゃないですか。はい、でだいぶね今は少なくなったんですけど、海苔をね作ってる人ねすごくたくさんいるんですよ。はい、で冬になるとね有明海ね、有明海ってこう水深が浅いんですよね、こう干潟みたいな感じなんで、で冬になるとねこう海苔のねこうを育てるところにねこう棒がねこうものすごくたくさんね、立ってね、でそこでねこうそこに網を張ってね海苔を作る準備が始まるわけなんですよ。はい、で、まあ、陸の方からねこう眺めると、あなんか海苔がねこう立ってるな、あ海苔ひびっていうんですけどね、棒が立ってるなというふうに見えるんですけど、まあ、それがねこう潮が引くとねそこに張ってる網がねこう姿を表すんですよね。はい、でね近くまでね行ってね見ることもできるんですよ。はい、でそんな感じでね、あこうやって海苔ができるのかなんていうのをね子供の頃からね見て育ったんですよね。はい、でね今ねちょうどね海苔の生産の最盛期を迎えるということなんですけど、これねその海苔のね棒がこう海の中にすごく立ってるんですけど、その中にねこう小さなボートがねこう行くわけですよ。で小さなボートがこう行ってその棒の間に入ってからその海苔を取るんですけど、寒い時期でしょ、もう今すごい寒いじゃないですか。はい、そんな中でね小さいボートでね海の中でねなんかねこう仕事してるのがねこう陸の方から見えるんですよね。うわあの人たち寒いだろうなと思ってね、もうなんか子供ながらに見てました。はい、まあなんですけどね、まあ、最近はねもうだいぶ減ってきたという話も聞きますしね、まあ、確かにね、まあ、なんかもう陸の方から見ててもなんかまあ減ってきたなという感じはするんですけどね、まあ、それでも、ねまあ、長崎県だけじゃなくてね、まあ、佐賀県とかねもう熊本県とかねもう あっちの方でもねなんかいろいろね、まあ、たくさん作ってるんで、なんでね、まあ、ね美味しい有明海苔がね、まあ、ずっと続くといいななんてそんな風に思ってます。ね、やっぱりね本当に美味しいです。本当にね有明海苔ねの、まあ、いろんなね、まあ、海苔ありますけどね、その有明海苔の中でも私もねこうつい昨日もね現地に買いに行ったんですけれども、ちょっとねいい海苔があるんですよ。いい海苔、それね香りがねものすごくいいです。でねあとねこうパリパリ食感もね本当違います。はい、なんかどのぐらい違うかっていうとね、この海苔をね何でしょう、こう一枚というかね、こう広い海苔をねこうパリってねこう割りたいじゃないですか。で割るときにねこう海苔をねこうやってこう曲げるんですよね。で曲げたらね、すごい曲げたらこう海苔がこう真ん中でこう切れるじゃないですか。で少し曲げたときにね、なんかビスケットをね曲げたときみたいにねパリーンって割れるんですよ。パリーンです。はいね、なんでね、まあそれでね初めての人結構びっくりしちゃうんですよ。えこんな風に言われたって言って、はい、でそれでね口の中に入れるとねなんかねもう香りがねふわーっと広がるんですよ。はい、だからねなんかねこう昔の人がねこう海苔をねこう高級品のようにしてね扱ってたっていうね、なんかそれがねなんか結構わかるなって感じがします。はい、今なんかそんな高級品扱いねあんまりされないかもしれないですけど、ね、昔はねなんかね 霧の箱みたいなのに入れてからね、そしてね海苔を炙るなんかこう炭みたいなのもねそこにこう一緒に入ってて、そしてねそこからねこう一枚取り出した海苔をこの炭火みたいなのでこう炙ってからね、そしてねこう大事に大事にね食べてたっていう、なんかそういう文化もあるらしいんですよ。やったことないですけどね、はい、今もあるのかな、ね、見たことないですけどね。でもねなんかそういう話を聞いてふーんっていう風にね思ってたんですけど、本当に美味しい海苔を食べるとねなんかでこうそのねそういう風にねしたくなる気持ちがねなんかわかります。はい、なんかまあね、まあ、そんな感じなんでね、もうねぜひ一度ねね食べていただきたいですね。はい、おすすめです。はい、まあ、そんな感じでね今日もナヤラジオねやっていくんですけれども、ちょっとね今日は何の日っていうところねこう見たらねそんなにねナヤラジオっぽいテーマがなかったので、なのでこう最近ね私がねこうたくさん食べたね、野菜について話したいと思います。はい、今日のテーマはですね、パクチーです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはパクチーということでねやっていきたいと思うんですけれども、パクチーですね、コリアンダーとかねシャンツァイとかね、まあ、そんな風に呼ばれてるんですけれども、まあ、呼び方ね結構たくさんあったんですけど、もう最近はねもうパクチーっていう風にねもう統一されてるような、まあ、そんな感じがします。はい、でねナヤラジオはねもうずいぶん前にねパクチーについてねパクチーテーマにお話したことあるんですよ。その時はねアシスタントパーソナリティのね梅野奈美さんもいてからね、まあ、その時にねお話したんですけれども、これねリクエストでねお話したんですよね。リクエストねくださったのがね覚えてるんですけど、ラジオネームしげペンさんね、はい、まあしげペンさんはねこう同じ名前でねライターもされてるね、まあ、そういうね著名な方なんですけどねですね、そのねしげペンさんにね、リクエストいただきまして、でパクチーについてお話したんですけど、その時ねもうずいぶん前なんですけどね、アシスタントパーソナリティね、ナミさんはねなんかパクチーがねこう大の苦手ということでね、まあ、そんな感じでね、大の苦手なナミさんがパクチーを食べたくなるんでしょうかっていう感じでねやったんですけど、はい、それ以来ということです。もうだいぶ経ちますね、もう 4,5 年くらい経つんじゃないですかね、うん、もうねずいぶん前ですけどね、ナヤラジオも結構長くなってきましたもんね、はい、長くねこう皆さんにお話しさせていただいていますけど、はい、久しぶりねパクチーについて話そうかなと思ったわけなんですよ。はい、というのはね最近ねパクチーをね買ってきてね、そしてね増やしてね、で本当にねたくさん食べてたんですよ。はい、まあ知り合いのね農園からねこういろいろねこうお野菜セットみたいなのねこう購入したいんですけど、その時にねパクチーがその中に入ってまして、はい、で、うん、でそのパクチーをねまあ根っこ付きだったので、で、プランターにね植え直してからですね、はい、でちょっと増やしてねで食べたんですけど、パクチーってそんなね毎日食べるようなもんじゃないじゃないですかね。でそういう国もあるかもしれないですけどね、あんまりね毎日食べないんですけどね、でもね結構量が多かったので、なのでね本当にね大量にねいただいてました。はい、まあちょっとね大料理をね作ってみたりとかね、はい、もうしましたしね、もう本当ねもういろいろねそうやってたくさんいただいたんですけれどもね、私自身ねパクチーはね好きか嫌いかで言ったらね、うん、まあ、結構好きです。はい、なんかこう一時期ものすごい好きな人ねいっぱいいたじゃないですかね、パクチーブームってありましたよね。はい、あの時にすごいこう大喜びしてた人たちほどではないですけど、まあまあ好きです。はい、でもね最初食べた時はねやっぱね結構苦手でした。苦手っていうかね、うわーってなんだこれって思いましたね。はい、なんかカメムシみたいとかね言う人ねいますけど、なんかまあそれもねわかるなっていうふうに思います。はい、でねカメムシで言ったらねパクチーはね別名カメムシ草とも言われてるみたいで、カメムシみたいって言われるのねなんかねまあ確かにね合ってるみたいです。はい、でまあ私もね初めてね食べたのはね、まあ、タイに行った時なんですけど、もうずいぶん前ですね、もう学生の頃ねタイに行ってね、そしてねパクチーをね食べたわけなんですよ。でその時ねもう結構で、ね、衝撃的でしたね。だこれ無理だなって、タイの人これ好きなのっていう風にね思ってたんですけど、なんか2回目くらいね、ああこれあれだって、昨日食べたパクチーだってね、ああこれすごい香りがするんだよなみたいな感じ で、ね、で食べるわけですよね。はい、で3回目くらいはね、ああこれぐらいな感じでね食べましたし、なんかそのぐらいになったらねもうまあまあ好きになってましたね。はい、 ね、まあそんな感じでね、割とね好きになるのは早かったんですけど、はい、でもねありましたね、パクチーブームね、パクチーブームね、これがねもう結構前ですよね、もう10年くらい前じゃないかなと思うんですけど、はい、なんかねパクチーのねこうブームってこのぐらいかなと検索すると、まあ2016年くらいからね、2015年か16年くらいにのそのなんかこうパクチーのメニューとかたくさん出てきてるので、まあ多分ねなんかそのちょうどそのぐらいでしょうね。はい、でねパクチーのねなんかね、を使ったパクチー味のねお菓子とかね、そういうのもねもう結構出てきましたし、でなんかねパクチーをねたくさん食べるね専門店みたいなのもね出てきたらしいです。はい、専門店までね、ねすごいですね。はい、でまあそんな感じでね、なんか当時はね本場のタイ人とかがね、ね、なんかびっくりするぐらいね、の量をね、料理に入れて、ね、食べるのがなんかちょっとこうブームみたいになってたわけなんですよ。はい、で、まあ私もね、さすがにね、こう、それ食べたいなというほどじゃなかったですけどね。でもね、なんかね、こう、癖になるっていうのはね、なんかわかりますね。はい。ね。で、まあそんな感じでね、ブームね、すごくあったわけなんですけれども、まあ、ちょうどね、そのぐらいの時からね、大手食品会社とかね、食品メーカーとかが、なんかね、パクチーのね、こう、ペーストとかね、はい、とかね、お菓子とかをね、こう、販売してね、で、開発したみたいでね。で、多分ね、このパクチーペーストとかね、あったら、なんか生のパクチーが、こう、を、買ってこなくても、なんか手軽にパクチーをね、こう、なんかこう、追加できるっていうね、まあそういうのがあったんじゃないかなと思います。はい。あれみたいな感じじゃないですかね。練り梅とかね。ね。あれ、梅干しをね、こう、いちいちほぐさなくてもいいよってね。こう、ささっとね、こう、できるよっていう。はい。あとね、おろし生姜とかおろしニンニクとか、そういうのもそうですよね。はい。ニンニクをね、買ってきてね、おろしたりとかしなくていいよってね。まあ、それはフレッシュなものの方がね、香りはいいんでしょうけど、ね。まあ、そんな感じでできたんだと思います。まあ、確かにパクチーペーストね、私も見たことあります。なんかわさびみたいな、そんな感じのやつに入ってるんですよ。はい。だから、まあ、ちょうどそのぐらいに、こう、ブームって、一過性のもののブームっていうよりも、なんか、薬味として、こう、日本の食卓に、こう、まあ定着するっていう、なんかそういう感じのきっかけになったんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、ちょうどそのぐらいの時ね、このパクチー大好きな人ね、こう、パクチー大好き、パクチニストとかね、そういう言葉もね、生まれてね、なんか熱狂的なね、まあそんな感じに、ね、なったんでしょうけど、なんかね、でもね、そのぐらいの時からね、こうパクチーをね、知らない人がね、もういなくなってくるようなね、まあそういう感じがね、なんとなくしました。はい。まあ私ね、パクチーをね、作ったことはないんですよ。作ってみればよかったですね。ね。作ってみたことはね、ないんですけど、あ、いや、一回ありました。一回あってね、でね、なんかね、そんなね、作ってもね、そんなにたくさんね、こう、出荷するようなものじゃなくて、お家で食べてみようかなぐらいの感じで、ね、作ったんですけど、なんか、なんか花まで咲かせてね、花が綺麗だな、みたいなね、そんな感じでね、終わりました。だからね、あんまり覚えてなかったですね。はい。でもね、作ったのは、もうほんの一株くらいなんですけど、売るのはね、スーパーで働いた時ね、やっぱり売ってましたよ。はい。でもね、その時はね、多分ね、パクチーをね、知らない人ね、結構多かったと思います。はい。2000年代ですね。2000年代はね、知らない人もね、まあまあいたと思います。はい。で、呼び方もね、なんか、定まってなかったんですよ。はい。今ね、パクチーってね、言うじゃないですか。はい。で、パクチーって言ったりね、コリアンダーって言ったりね、シャンツァイって言ったりとかね、なんかね、そんな感じでね、だからね、覚えてるのがね、スーパーのね、野菜売り場にね、プライスカードってあるじゃないですか。ね、プライスカードっていうのはね、品名とね、どこどこさんっていうのが、あって、そしてね、商品のね、この値段をね、が、こう、デジタルみたいな感じで表示されてて、で、最近はね、電子的なね、感じも結構あるんですけど、その当時はね、こう私はね、カチカチカチカチカチって言ってね、なんか、カチカチカウンターみたいな感じで、それでね、値段を表示して、それでこう、置いてるっていう、そういうのをやってたんですよ。はい。で、プライスカードのね、その名前のところにはね、なんかまあ、名前、野菜の名前をね、こう入れる札みたいなのをこう入れれるようになってるんですけど、その時ね、パクチーとかね、コリアンダーとかね、シャンツァイとかね、なんかそういうのがたくさんあってね、どれ使ったらいいんですかみたいなね、そんな感じでね、聞いたりとかね、私もね、パートの人からね、こう聞かれたりとかね、そういうのもありました。 はい、でもね今はね多分ねみんなね迷わずパクチーっていう札を入れると思います。はい、まあ、そんな感じなんでね、だからね、まあ、ブームっていうね、こう一過性のブームじゃなくてね、こうそれがね、こうみんなが知ってる状態になるってね、みんなが知ってて、あ、そういう味なんだよねとかいう感じでなって、そして、まあ、みんなが大好きにはならないかもしれないですけど、まあ、好きな人は、定期的に食べるみたいなね、まあ、そんな、感じになったんじゃないかなというふうに思います。はい。なんかまあね、この、結構ね、この、私も今でもね覚えてますけどね、なんかその次ねちょっとねあの冷ややかなね、声もあったわけなんですよね。あんまりたくさんそんな使ってからね、そんななんか現地の人だってそんな風にね、食べないのにみたいなね、まあ、そういうね冷ややかなね声があったのもね覚えてるんですけれども、まあ、まあ気持ちはねわかるんですけどね、あんまりたくさん食べたらなんでそんな食べるのって言いたくなる気持ちもわかるんですけど、でもまあそんな感じでこうブームができてね、そしてそれを食べてね、そしてそれが広く知られて、で定着するっていう段階まで行くっていうのはね、なんかねいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあそんな感じのねパクチーなんですけど、あ、そうだ、これ言うの忘れるとこでした。何かの植物っていうね、何かの植物、ね、で、まあ、どこ原産というやつなんですけど、パクチーはね、ちょっと待ってくださいね。今、資料を出しました。あ、出てきました。あ、やっぱりそうですね、セリ科です。はい、セリ科の植物。セリ科の植物っていうのはね、他にね、人参とかね、パセリとかもあるんですけれども、なんか香りがいいものが多いですね。香りがいいというかね、香りが、まあ、強いものとかね、まあ、そういうのが多いです。で、セリ科の植物のにね、共通しているのがね、お花がね、まあ、やっぱりね、まあ、何々かっていうのは大体そのお花すごく似てるんですけど、セリ科の植物すごくね、可愛いお花を咲かせます。はい、まあどういうのかっていうと、なんでしょう、こう上の方にねパッて広がってね、そしてこう、上にパッて広がって、こう上がねこうやや水平のようになってる、小さいお花がねたくさんねこう水平にね並んでいるって感じで、横から見るとね傘をねひっくり返したようなねそういう形に見えますし、で上から見るとねこうお花がねこうバーってねこう横に広がってるような感じがして、なんかね本当に可愛らしいです。小さいお花がねたくさんねこう丸くねこう水平に広がってるような、そんな感じです。はい、で人参もねこんなお花が咲きますし、でパセリも確かに、まあ、そんな感じですね。はい、でコリアンダーもそうでした。はい、なので何々科の植物って言ったらね、やっぱりねこうお花がね、大体似てるかなという感じです。はい、でまあであとね地中海沿岸原産ということでね、原産は地中海、なるほどね、タイじゃないですね。はい、まあそういう感じでね、セリ科でね地中海沿岸っていうことなんですけど、なんかセリ科の植物で地中海沿岸のものがなんか結構多いみたいですね。はい、で、まあ、ちょっと広くてね、地中海沿岸から小アジア原産っていう風に書かれてるんですけど、小アジアってねこうよくね言われる呼ばれるんですけど、こうな何の どこのことかっていうと、まあ、トルコのあたりですね。だいたい大雑把に言ってトルコのあたりです。はい、だからまあそのあたりね、まあ、ちょっとね、まあ、温暖でね乾燥したようなね、まあ、そういうところみたいですね。はい、でまあね、まあ、栽培の歴史なんですけどね、栽培の歴史はねこう3000年以上前からね使用されているということでね、はい、でそれでねもう紀元前のねこう医学書にはねもう書かれているって 薬用効果についての記載があるということで、ね、で旧約聖書にも登場するという、こうめちゃめちゃ歴史が古いですね。はい、なんかねこう栽培の歴史ってねこうめっちゃ古くてね、こう紀元前からねこう登場するっていうね、まあ、そういうものもあれば、意外とねなんかちゃんと栽培されたのってね最近なんだな、最近って言っても、まあ何百年とかねなんだなというのもねたくさんあるんですけど、なんかねまあ、これは当たり前といえば当たり前なのかもしれませんけど、まあ、地中海とかね中東とかねこうあの辺でね栽培が始まったものはねなんか歴史が長いような感じがします。はい、でもねそれもしかしたらねそれ以外の地域原産のものも昔から栽培してたのかもしれないですけど、もしかしたらね規模が小さすぎたりとかね、あとねなんか文明がね十分に発達してなくてね記述がなかったりとかするおかげで、だからねたまたま知られてないだけとかいうのもあるのかもしれません。はい、栽培の歴史調べるとねなんかやっぱこう中東あたりね 中東とか地中海沿岸あたりのなんかあの文明が昔からね、あったってね、人口がね、ある程度まとまっていたっていうところで栽培されたやつがやっぱなんか歴史が長いような感じでされてますね。はい。であとね、なんかね、栽培の歴史が長いものっていうのはね、なんかの薬用効果とかそれを言われてるものがね多いような気がします。はい。なんかね、どうなんでしょうね、なんか現代みたいなね薬がなかった時代ってやっぱりこう薬用効果があるものってこうね、大切に栽培されていたのかもしれませんね。はい。まあ、そんな感じでね、パクチーもそうなんですよ。はい。でパクチーをね、最も品質の良いパクチーはエジプト産なんだとかいうね記述もね、紀元前 の、書物に、ね、書かれてますしね、まあ、古代エジプトの時代、そしてね、医学の父と呼ばれるヒポクラテスもね、このね、こういいね、なんか胃に効くみたいなね、まあ、そういうね、記述をねこう上げてるみたいです。はい。ね、このねヒポクラテスのね、これ医学の父とかね言われてるんですけれども、これね、なんかこの名前はね、なんかたびたび目にします。はい。私なんか医学のことよくわからないんですけど、なんかこうやっぱりね、なんでしょう、なんかあれなんでしょうね、こうこのぐらいの時にこういろんなね、分野の学問がねの礎となる、なんかそういう偉人がねこうたくさん登場したんでしょうね。はい。古代ローマ、古代ギリシャのあたり ね数学とかね、科学とかね、まあ、そのあたり哲学とかもね、もうこのぐらいの時の、ね、人の名前がねこう今でも語り継がれてるとかね、まあ、そういうことなんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そんな感じでね、こうね、今手元にあるものね、すごくねこう医学医療のねなんか記述がねすごくたくさんあるんですよ。はい。で中国はね、でもね、中国で、ね、不老不死のね妙薬とも考えられていたということで、ね、中国さすがなんかずっと不老不死のことねなんか探してますよね。はい。ね、真の始皇帝とかそんな感じなんでしょうね。はい。まあ、そんな感じでね、なんですけど、こう日本でもね、日本でも、10世紀以前に中国から伝わったとされて、生魚を食べる際に用いる薬味としての記載があるということなんですけどね、生魚を食べる時に用いる薬味としてはね、日本では定着しなかったんでしょうね。ねえ、わさびの方が定着しましたね。はい。ねえ、パクチーが定着するか、わさびが定着するか、まあ、わさびの方が定着してくれてよかったかなと思います。まあパクチー美味しいですけどね。はい。まあそういう感じでね、もう本当ね、もう薬として使われるという感じでしたね。はい。でね、当店農家バーナヤではね、パクチー酒をね、つけてね、今あります。ありますけどね、あんまりたくさんね、作らなかったので、メニューにはね、載せてないんですよ。はい。で、パクチーのお酒あるんですかって言われた時に、実はあるんですよとか言って出すことがありますね。はい。まあそんな感じでやってます。はい。でね、あとね、パクチーね、こう、あとね、葉っぱだけじゃなくてね、実とかね、根っことかね、そういったところもね、使われるんですけれども、ちょっとそこまで話すとね、ちょっと時間がもう足りなくなってくるので、また何かの時にお話したいと思います。はい。というわけでね、もうそろそろ別れの時間になってしまいました。パクチー意外と話すことがね、多かったですね。はい。また何かの時にね、話したいと思います。はい。というわけで今日はパクチーについてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta la